今日の内容を多分ほとんど明かしてなかったんですが、よいしょ、前見えますか？大丈夫ですか？文字の大きさ、本田さん見えます？
はい、見えます。
ちょっと思ったより画面がちっちゃかったんで、もっと大きいモニターを期待してたんです。見えます？そっち
大丈夫です。
ありがとうございます、はい、
大丈夫です、はい、中村さん見えますか？
はい、
はい、では始めていきたいと思います。今日京都勉強会ということで、実績作りと情報発信という話をしていきたいと思います。一度聞いた方とか、もう情報発信してる方もいるんですが、もうちょっと深めていただきたいというのと、もしもコンサル生持たれてて、コンサル生の教えたい方はぜひこういう話を教えてみてください。でちょっとそれぞれ今日状況が違うんですけど、もう名指しで言うと、中村さんとか野茂吉さんとかマーシーさん、カズさんあたりは今後情報発信をしていくのであれば、ここを意識して今から実績を作ってくださいねって話になります。で今ちょうどやっていっている池田さんとか、やってる吉田さん、本田さん、土井さん、健さん、ゆいちさんとかはやりながらさらに高めていただきたいのと、コンサル生持たれてると思うので、コンサル生に実績を作らせて稼がせるっていう意味で聞いておいてください。ということで出だしからいきますが、まずあなたはいくら稼ぎますかという話からしていこうと思うんですけど、先々月か東京勉強会でフランクリンセミナーというのをしました。聞かれましたか？音声で、はい、あそこで皆さんの価値観を決めてくださいみたいな話をしたと思います。1期生2期生の方はもう何回かしてると思うので聞いたことあると思うんですが、ではすいません、今日は中村さんいっぱい当たると思いますが中村さんいくら稼ぎましょう？
今月でね、
最終的にこんぐらい稼げたらいいなっていう金額があれば。
最終的にですか？最終的に月100万ぐらい稼ぎたいです。
月100万ぐらい稼ぎたい、はい。マーシーさんどんぐらい稼ぎましょう？
そうです、月収200万、
200万ぐらい、年収でいったら2、はい、3000万ぐらいですね。で、まあ本当にそんぐらい稼げてますし、実際稼がせていっているので全然不可能な金額じゃないんですが、ちょっと今日はここにいるメンバー以外にこの後ですね、音声とか聞き方もいると思うんですけど、まず覚えておいてほしいのが、ビジネスセンスみたいな言葉あるじゃないですか。センスがあるないとか、であれって実は若干あります。どういうことかというと、その何かを取り組んだ時に、自分が今それをやってる時に手に入るものの大きさを理解できる人がビジネスセンスのある人です。意味わかります？例えばそうですね、まあ、ブログ、最初僕もそうだったんですけど、ブログやるじゃないですか。ブログで稼いでる金額って、まあ高くて大体200万とかかな、まあ、今回池田さんが150万稼いでたりとか、あと東京のしゅんさんって方、その方が230万ぐらいトレンドブログだけで稼いでるんですけど、確かに稼げるんですけど、僕実はですね、奥を狙っているんですね、ガチで。で奥は普通に行くと思っていて、1億ぐらいは。で手に入るものの大きさを理解できる人がビジネスセンスがある人です。で逆によく分からずとりあえずやってる人っていうのがあんまり稼げないかなと、まあ、その話を今日はしていこうと思うんですけど、ぜひ今日はですね、ここにいるメンバーに自分が実はやってることがむちゃくちゃ可能性がでかいんだってことを気づいてほしいんですね。そして教えてる人、今コンサル生教えてる人は、そのコンサル生たちに、あんたたちがやってることはすごいことなんだよというのをぜひ伝えてほしいなと思ってお話をしていこうと思います。で今日はですね、まず1番目、情報発信の本質と長期的に稼ぐ方法ということでお話をしていきたいと思います。で大きく4つですね、稼ぐより稼ぎ続けるコミュニティに、コカ・コーラの日本進出戦略、あと情報発信の本質と、純が考える今後の無敵組織ということで4つお話ししていきたいと思います。ということで1個目ですね、稼ぐより稼ぎ続けるコミュニティにという話をしていこうと思うんですけど、現在のネットビジネス、皆さん今2、3年ぐらいですかね、長い人で一番誰が一番長いのかな。僕は2013年からなんで、もっと前からやってる人います？大体同じぐらい、多分2000年代からやってる人とかもいっぱいいると思いますが、今のネットビジネスの現状ですね、一応これ市場リサーチみたいな話なんですけど、僕まあ3年ぐらい見ててどんな感じになってるかなって見たときに、だいたいこの3パターンなんですけど、あ、すいません、1個4パターンがあった、ちゃんとやってる人もいるので、 まあ、ちょっとダメなパターンですね、これ。じゃダメなパターンでいくと、月収10万ぐらい稼いで堕落する人。まあ、そもそも稼げない人もいるんですけど、月収10万も。いるんですけど、結構多くないですか？コンサル生とか周りとかでも、月収10万稼いで止まっちゃう人とか、一回衰退しちゃう人とか。あとは、月収100万稼いで消えていく人、結構います。僕が2013年の時に、月収100万の人見てやっぱすげえなと思ったんですね。ああ、すごい人がいっぱいいるんだと思ったんですけど、その人の名前を検索しても出てこなくなってるんですよ。ブログも消えてたりとか、あれ、あの人あの時稼いでたけど、結局、大したことなかったんじゃないかなと思ってしまったり。あとは月収1000万稼いで、まあ、安心してしまう人とか、まあ、ちょっと若い子はね、お金の使い方分かってなくて消えちゃうんですけど、まだ稼いでない人はちょっとイメージできないかもしれませんが、どんな感じになるかというとですね、大体一発目稼いで車買ってる人は大体消えます。若い人に多い、20代が多い。1000万ドンって稼いだ、確かに僕も稼いだこと何回もあるんで、お金入ってきてすごく安心しちゃうんですよね。でもそれって僕1期生2期生でずっと教えてきたんですけど、預かり金であって、今回本田さん150万稼いだけど、まだ誰一人稼げてないじゃないですか。参加した、まあ、別に悪いわけじゃなくて、参加したばっかりだから誰も稼いでないんですよ、本田さんのコンサル生で。で、もっと言ったら 5CP の皆さんまだ始まって 2,3 ヶ月なので、中村さんも先月1万しか稼いでないですよね。僕に投資した金額いくらでした？40万ぐらい払いましたね。40万払って1万しか稼いでないから、僕まだ中村さん稼がせてないですよね。だから中村さんからいただいてるコンサル費は僕の中ではまだ預かり金です。で、ブログで稼いでる人は稼いでるんで全然いいんですけど、情報発信系で1000万とか100万稼いでる人が稼がせる前に自分の私利私欲で使っている場合は、大体そのコミュニティは崩壊する可能性が高いです。だからもしそういう先生がいたら気をつけてあげてくださいというか、言ってあげた方がいいんですけど、まあ実は僕もね、車買おうとして、資産家の先生に怒られました。調子乗るなと、すいませんって。3回連続稼いで初めて自分が稼いだと思えって言われて。で、僕今回3回連続稼い、1000万超えたので、まあそろそろ車買ってもいいんじゃないって感じになったんですけど、まあ買わないですけど。ということで、そこを勘違いすると、この1000万っていうのは預かり金で、その1年間、大体1年間のコンサルするので、1年間やっていかなきゃいけないのに、ポンって300万、400万で買っちゃうと、その後の生活が苦しくなって、どうなるかというと、お金苦しいのにコンサル生を教えなきゃいけなくなるんですよ。想像してみてください、マーシーさん。どうですか？今月の支払いやばいのに、コンサル生たちが、マーシーさん、教えてください、助けてくださいって言ってる時に、教えれる自分がメンタルかどうかってことですね。
それどころじゃない
ですか。そうなんですね。こっちの支払いが大変なんだってなっちゃうんですよ。だから、ちょっとこれ気をつけなきゃいけないのが、コミュニティ入った時、その先生をじっくり見なきゃいけないです。こいつは、僕らを稼がせようと思ってこの企画やってんのか、自分が稼ぎたいからやってるのか、もちろん両方あると思うんですけど、その自分が稼ぎたい欲が強い人のコンサル入っちゃうと、結構適当にされます、後で。僕、他の人のコンサルとかそういう人入ったことないんで分かんないんですけど、もしそうなっているんだったら危ないし、で、もちろん 5CP の皆さんにはそうなってほしくないのでこういう話をしてます。だから脅すわけじゃないんですけど、稼げますけど、稼いだ後の方が大事。で、こっちのメンバーの実はめちゃくちゃ多いです。ネットビジネス業界、特に若い子、20代の人は大体分からずにやったーってなってお金使っちゃって、だから本田さんね、今日バスで来たってすごい偉いんです。実は新幹線で来いよって思うとこなんですが、ちゃんとまだ謙虚な気持ちで、僕はまだまだなんでバスでって言って夜中の10時に乗ってきたんですよね。
もう2週間前に予約したんですけど、これ来るかどうか迷って
た。そっちか。そっちですね。ということで、この一応現状を知っておいてください。で、ですね、待ってくださいね。いいのか。これを知った上で、ちょっと話飛ぶんですけど、コカ・コーラの日本進出戦略って知ってますか？まあ、結局僕が何を言いたいかと言ったらですね、長く続けてほしいんですよ。長く続いてほしいんです。皆さんに。長く稼いでほしいんです。一発100万稼ぎました。今回本田さん素晴らしいんですけど、本田さんこれ150万稼いだけど、来年見た時に、あれ本田っていたよねみたいになってたらやばいんですよね。なんか本田さんってゲイする人いたじゃないって。あの人どこ行ったんだろうねってなったらダメなんですよ。なので、僕は結構こう、長く続いてる、経営してる会社のやり方とかを見て、それを取り込むの好きなんですね。で、こう見た時に、コカ・コーラって会社あるじゃないですか。コカ・コーラも創業128年です。すごくないですか ?128 年。多分僕らが、の寿命より長く続いてる会社なんですけど、このコカ・コーラのやり方を応用すれば僕らだって長くやれるんじゃないかなと。というかもう実はやってるんですけど僕は。 これ結構前から理解してやってるんですが、ぜひこれを皆さんに理解してほしくて今日この話を持ってきました。でコカ・コーラざっくり話すと、もう創業128年で全世界200億や地域に展開しています。で日本のシェア率ナンバーワンで売上高1兆超えと、まあ、きっと企業なんでですね、僕らと比較はできないんですけど、まあ、長く続いててちゃんと稼いでるし認知度も高いですよね。でコカ・コーラグループは日本の企業ではありません。アメリカ合衆国で誕生した会社なんですが、日本のサントリーとかアサヒとかよりも売上が高いと。じゃあこの会社が、これ結構すごくないですか。僕らがもしコカ・コーラのアメリカのここなんかちょうど会議室っぽいんで、会議室で今から日本ジャパンを攻めようとなった時に、攻めるどころか1位取っちゃってるんですね。でこれどうやったのかって調べたところ、まずコカ・コーラがやったことはですね、自動販売機を日本の主要都市に設置しました。主要都市。こんな感じですね。当時の復刻版なんですけど、これ。コーラの瓶あるじゃないですか。コーラの瓶だけ売ってる自動販売機を、東京の新宿とか、その分かりやすいところに、しかも土地代が高いところなんですね。にどんどん置いていったそうです。で、その時、アサヒとか、はそのスーパーとかそのなんか商店街で売ってたんですけど、これ見たときにこれ実は大赤字だったんです。1年目、場所を取ってたコカ・コーラって、まだ日本で今知られてるけど、いきなり海外から入ってきたよくわかんないブランドの自販機がどんどん置かれてて、それは赤字なんですよ。さあ日本の会社どう思うかって言ったら、あいつらバカだと、あんなんやっても赤字じゃないかって、全然売れないんです、そんなに。でもコカ・コーラはまあもともとアメリカでの売り上げがあって利益があったので、それを投資してどんどんどんどん場所を確保してきました。でその後どうなったかというと、主要な都市の主要な位置に置いていったんですね。そして賢いのがですね、今これ現代のコカ・コーラのラインナップなんですけど、場所を抑えた後に彼らが何やったかって言ったら、最初コカ・コーラ1品しかなかったんですね。なかったんです。そしたらポカリスエット出してるとこどこでしたっけ。大塚製薬で、大塚製薬はポカリセットを開発して売れましたと。その後に何やったかさ、アクエリアス出したんです。あ、そっかって、日本人はポカリセットが売れるんだということを学び、アクエリアスを出しました。で、何が素晴らしかったかって言ったら、主要都市に自販機を置いてたので場所が取れてるんですね。で、アクエリアスを置いたらコカ・コーラとアクエリアスになります。そしたら伊藤園が多いお茶を出しました。さあ、あ、日本はお茶が売れるんだということで創建美茶出したりとかっていう風に、後から場所だけ先取って後から商品増やしてたんですね。だから今見たら分かると思うんですけど、コカ・コーラって結構いい位置にありません？都市の、都市部ので、なんか田舎の方に行くとよく分かんない、どこだっけ、ミューとか売ってるところ大道なんか僕の実家の近く、なんかすごい山の中で田舎にあるんですけど、コカ・コーラないんですよあんまり。でコカ・コーラはやっぱりすごい都心部のみんながアクセスが多いところに置いてあるというふうなやり方で、まあ、これすごいざっくり、もっと本当は細かいんですけど、ざっくり話してますが、まず場所を抑えたっていうところなんですね。で、これ何をしたかと言ったらですね、コカ・コーラは長く続いている理由の一つとしては、変化に対応できる状況を作ってマーケットを作ってたんです。これがコカ・コーラの日本進出マーケティングですね。意味わかりますか？では、これを僕らに応用するとどうなるかというと、コカ・コーラのように長く続きたければ、変化に対応できる状況を作ってしまえばいいってことなんです。では、変化に対応できるにはどうしたらいいかと言いますと、僕らで言えば、まあ、簡単です。ファンを作ること。まず知名度を上げることで、情報発信の本質はメルマガ、確かにこれネットビジネスの表面しか見えてない人は、ブログやったら稼げるんでしょ、情報発信やってメルマガやったら100万とか1000万稼げるんでしょって終わっちゃう人いるんですよ。だから続かないんです。で、一回稼いだら満足しちゃって消えていく。で、これは本質ではありません。僕の中でこれは表面なんですね。本質は自分のファンを作って変化に対応できる組織を作っていくことです。これに時間をかけてください。だから、 確かに今皆さんそれぞれノウハウがあるじゃないですか。まあ大体高校のメンバーは僕発信だとブログが多いんですけど、まあカズさんだったらカメラ転売とか、あと誰だっけ、大体ブログか、ノウハウ系あるんですが、それはさっきのコカ・コーラで言ったら商品の1個でしかないんですね。じゃあ急にカメラ転売のノウハウ終わったらカズさんどうなります？なりますよね。で僕だってそうです、みんなそうです。アドセンスなくなった瞬間どうなります？僕ら本田さんアドセンスコンサルやりますって言って今月始まって、今月来月からアドセンスなくなりますって言われた瞬間に返金してくださいって言われません、ね、多分まあこれみんな僕もまだそうなんです。僕もまだそうで、だから僕経営者の先輩とかに相談すると危ないよって言われます。 僕のことを見て、君はそれで稼げてるかもしれないけどそのままだったら危ないからもっと別のことを考えなさいっていうふうに言われるんですね。で自分のファンを作って変化に対応できる組織っていうのはどういうことかというと、当然あのネットビジネス業界でよく自動化とか不労所得みたいなこう甘い言葉ささやかれてますけど、 あれを言ってる人たちがそもそも消えてきますからね。与沢翼さん消えてもないですけど、もうやってないじゃないですか。株やってますよね。とか稼いでいく人のそのなんかキャッチフレーズにみんな引っかかって、まあ、情弱と言われる人たちが不労所得だとか自動化だとか、まあ、自動化も大事なんですけど、本当に自動化で一生稼げるわけではないので、そこをちゃんと教えていかなきゃいけないかなって僕は思ってます。ただちょっと勘違いしてほしくないのは、いきなりそれ言っても分かんないんですよ。ここの今日メンバーだから分かるのであって、まだコンサルに入ってないメルマガ、ただメルマガ読んでる人にそんな自動化とか無理っすよとか言ったら、え、そうなのってなっちゃうので、だから教育していかなきゃいけないです。だからこういう話は僕メルマガでは一切しません。会ったメンバーだけ。ちょっと今日中村さんには若干早いかなと思うんですけど意味が分かんない部分もあると思うんですが、自分のまずファンを作ってくださいと。そのファンを作った後に、今はまあブログとかでもいいんですけど、もし何かあった時に、じゃあゆういちくん英語ができるから英語のスクールやってみるわけですよね。で僕株も勉強してますし、今イタリアに輸入も行ってますし、まあ言ったらマジックもやってますし、最悪多分ですねマジシャンとして僕生きていけます、頑張ればグッズ販売で、ね、まあ月収50万ぐらい稼げるまあ、もう見えてるんで、仕入れがこんだけで、グッズ販売したらこんぐらいで、賞を受けたらこんぐらいでとか。だから、まあ、マジックで生きていかないと思うんですけど、そういうふうに、いろいろな武器を持っておけば、そのマーケットに展開できるんですよ。ちょっとこの辺まだ分かりにくいと思うので、後日は後々話していきますが。で、僕が考える、今後の無敵組織ということで、まあ、ざっくり絵を描いたとか、絵を作ったんですけど、まあ、これだけじゃ意味わからないと思います。まあ、簡単に言うとですね、ここにいる全員が1000人のマーケットを作ってほしいと思ってます。1000人。マーケットっていうのはですね、まあ簡単に言うとメルマガ読者でいいです。とか、こうやって会ったことがある人とか。でどうなるかというと、今何人います？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11人いるから、11人が1000人ずつマーケットを作ったら11000人のマーケットができるんですね。で、それぞれの武器があります。例えば、ケンさんだったら今 ASP でめっちゃ稼いでるとか、池田さんのじゃあカメラ転売習いたい人って言った時に多分いると思うんですよ。カメラ転売やりたいとか。で今後誰かこの中の誰かが新しいノウハウとか持ってきた、新しいビジネス持ってきた時にそれを教わりたいっていうチームとか組織が出てくると、それだけで例えば川戸さんが何か新しいノウハウ持ってきて本田さん読者に紹介してそれをアフィリエイトするとかってだけで売れます。であと信用力、ここのメンバーだったら紹介しても大丈夫っていう組織作りとかをしていけば5年10年20年で続く無敵組織が構築できます。でざっくり言うと、1人が1000人規模のマーケットを構築しましょうと。でそれぞれがファンを作り紹介者、これ結構先の話してますからね、今すごい大枠の話してるんで今すぐじゃないんですけど、で1人でやるのではなくコラボ企画などの実施をするとか、あと僕も今今年からあのパンフレットを作ったりとかして法人向けのビジネス始めるんですけど、ネットビジネスの枠を超えて、まあもともときっかけネットビジネスなんですが、ネットビジネスの能力を応用して別のビジネスに生かすとかっていうのをやっていくとですね、今僕らって多分端から見たらなんかインターネットで稼いでるちょっと怪しい人たちなんですよ。話したら言われません？言えます？なんか言って説明して、あ、すごいね、公務員って言われるよりなんか、いや、起業しててアフィリエイトで稼いでるんだ VS 公務員どっちが安定してるかって絶対公務員なんですよね。稼いでてもですよ、ケンさんとか僕とか稼いでますけど、いやアフィリエイトで稼いでるんだって言っても え、怪しくない、大丈夫それ、どうせてかそんな 2,3 年でダメになるやつでしょって思われてるのが尺なので、こういう組織作りをしていったらすごい面白いことなんじゃないかなと思ってて、というのを僕はやっていきたいと思ってるんですね。なので実は今やってるカズさん、中村さんがコツコツやっているブログの延長上にこういうことがあるんですよってことを理解してください。これが手に入るものの大きさを理解するってことです。ただブログを、だからやる気なくなるんですって人いません？コンサル生とかでもいいんで。あれなんでやる気なくなるかって言ったら、10万円稼ぐまでしか見えてないです、ほとんどの人って。10万円稼ぐために頑張ってるのでやる気なくなります。でもその先に実は100万とか1000万とか金額だけじゃなくて、こんな仲間も手に入ってこんなことが得られるんだよってことをリーダーたちが提示できれば、そのコンサル生たちも、あ、もっと頑張ろうってなるし、だからコンサル生育てれてない人ってその辺が実は弱かったりします。結構相談があるんですけど、まあ、今僕に来る相談って1期生は特に、私が稼げないんですって相談より、コンサル生を稼がせるためにどうしたらいいですかって聞かれます。でその答えが今これ話してることです。もっとリーダーがコンサル生に手に入るものの大きさを理解させるっていうのと、今後どうなっていくのか、このネットビジネス業界がどうなっていくのかとか不安じゃないですか。僕結構聞かれるんですよ、ジュンさん、これジュンさんみたいなやり方やってってもみんなが同じやり方やったらなんか飽和しませんかとか、結構悩んでる人いるし、多分コンサル生言わないけど悩んでたりします。そこに対して僕だからずっと言ってるじゃないですか、僕ブログの先生辞めたいんです本当は。まだやって 2,3 年ですけど、もう5年以内に辞めたいと思ってます。だから多分やらなくなります、ブログコンサルはやらないし、もっと言ったら情報発信のこういうのも教えたくないっていうか、こういうのじゃなくてもっと別のことやりたいんです本当は。でそれは皆さんに任せたい。だから中村さんがブログの先生だったら、僕が集客した先生を中村さんに振るとかいいじゃないですか。ケンさんとかも卒業して、もう僕もブログ教えるあれじゃないんでって言って、じゃあ振りますわって言って本格に振るとかっていう風な組織作りをしていきたいんですね。で僕は何を教えるかって言ったら、もっと抽象度の高いことです。実は今度今月末に 5CP ニューってもう上のクラスに何を教えるかって言ったら、全然こういうのじゃなくて、人にどう教えるかとか話し方とか全然関係ない話を教えます。で、まあ、今じゃあ逆にそれを中村さんが明記したら分かんないんですよ。それはステージが違うから。だから小学生に教えることと中学生に教えることと高校生に教えること違うじゃないですか。別に悪いわけじゃなくて、順番があるだけ、段階があるだけで。だから今ネットビジネスで稼ぎ続けている組織あるんですが、あれ実はあんま良くなくて、同じ先生がずっと同じことを繰り返してます。それが実はあんま良くないんですね。なのでそれを僕は変えていきたいなと思っていますので、ぜひこの手に入るものの大きさ、ちょっと抽象的な話なので分かりにくい部分もあると思うんですけど、これをちゃんと理解してください。手に入るものの大きさを本当に理解できてますかと。でこれを僕はずっと伝え続けていくので、本当にブログで10万稼ぐレベルじゃないです。10万稼げた人はもっと上があるし、マシさんも今30万いってるじゃないですか。そしたらちょっと先輩も本田さんですよね。で実績的には実はマシさんの上です。本田さんって月収最高いくらでしたっけ？
15万
月収の人が150万稼いでます。そことはマーシーさん30万ぐらいだから300万ですね。で、多分言ってやってください。過去の本田さんと同じ状況だから。まだやってないけど、ちょっと正直できるかな。自分、音声するといつも、いやあるのは分かるんですけど、いけますかねみたいな感じなんで、一言アドバイス。先輩として。
僕も同じ状況で2年間だらだらと
くすぶりましたからね。
くすぶしてやるならその今やるのも2年ぐらいの一緒なんですよ。やんない方がきついんで、どんどんできなくなってくるんで、すぐやります。
ということで、本当に意外と100万は大したことありません。みんなやった後に理解してくれるんですけど、大したことなかったでしょ、やってみたら。
そう、
まあ、この二人は僕はだいぶケツ叩いてやらせたんで、ずっとやんなかったんですよ、この二人は。能力高いのに、いや、僕がずっと稼げ、本田さん絶対100万稼げますからってずっと言ったんですけど、いやー、まだ読者が集まってないんで、いやー、まだなんとかなんで、って。
まも実感ないです。
まあ、そう、実は稼いでもそんな時間あります。僕も正直1000万いったけど、そんなに実感はあんま、最近ちょっと出てきたかな。税金払うときちょっと多いから、そっか、こんな稼いでるのかな、と思いますけど、あと今年から消費税取られるか嫌だなとかって思ったりするんですけど、あんまないですね。そう3年目なんです。200万ぐらい用意しといてって言われて、はぁみたいな。消費税で200万。まあもう預かり金なんで払うべきなんですけど。ということで、 この手に入るものの大きさ、これはずっと言い続けますので、まだ今漠然としてていいです、漠然としてていいんですけど、この先を一緒に作っていきたいなと僕は思ってますので、ぜひ皆さんにもっと活躍していただいて、めっちゃ稼いでいってください。そして何か面白いことがあったら、あ、今度そうだから、桐生さん、翔さんって方がいるじゃないですか。彼、アドセンスでトータル2500万ぐらい稼いで、今 FX の勉強してて、月収300万稼ぐ主婦のおばちゃんのコンサル受けてて、で、僕が翔さんの最初のコンサル生です。わかります。僕が教えた人なんですけど、FX のことは僕わかんないんで、FX のことを教えてくれる翔さんのコンサルに入って、で、僕 FX でめっちゃ稼ぐと。じゃあ今度翔さんの FX 講座が始まりましたと。で、皆さんがもし1000人のコミュニティを持ってますよね。で、紹介したらそこでアフィリ報酬を作るようなシステムを作るんですよ。ここ 5CP の組織で。で、そこしかクローズドにすると、で、マーシーさんがそれ30人紹介したから、じゃあ1人2万ずつのアフィリ報酬で60万稼ぐとか。っていうふうに、これ僕のよく資産家の先生から教わるんですけど、人のふんどしで稼げと。実は紹介ビジネスで一番儲かるんですよ。なんでかって言ったら、例えば今回本田さんに僕が紹介してお金取るとしたら、本田さんに紹介するだけで僕お金もらえるから楽なんですね。だからいかにそのマーケット組織を作っておくとお金が稼げるかっていうのをやっていきます。まあ、例えば保険屋さんと組むとか、税理士さんと組んでも面白いし、っていうような新しいビジネスを作っていければなというふうに考えてます。そして今後のためになんですが、ネットビジネス業界の過去と現状を知るということで、まだ、まあ、大体皆さん僕と同じぐらいからビジネスやってるから分かってるかもしれませんが、過去と現状を理解して未来を見据えるということで、ちょっと歴史の話をします。歴史ですね。2011年ぐらいからの話を遡ってみましたが、現在2016年ですね。5年前ぐらいです。プロダクトローンチっていうやり方、中村さんご存知ですか？マシさんは。一君わかりますよね。プロダクトローンチ。はい。なんか、多分見たことあると思うんですけど、なんとか塾みたいなのがあって、動画が流れるんです、毎回。メルマが登録して、なんとかの方法みたいな、なんか一番ひどかったのはコピペであなたも稼げるみたいな。で、登録します。そしたら、まず初回 の動画が流れるんです。続きは明日、みたいな。で、また2通目流れて、動画が流れて、で、5通ぐらい流れて、で、最後に、いよいよ、明日から、中村塾の募集が始まります。詳細はこちら、とか言って流れていく。で、大体塾の金額が20万、30万、40万ぐらいで。それで爆発的に稼ぐっていう、プロダクトローンチっていう。もう本当、これは与沢翼さんがやったやり方です。与沢翼は知ってますか？与沢塾だったんです。闇金牛島くんって漫画読んでください。面白おかしく書いてますから。で、それが流行って、あの時に、まあ今でいう、まあ今も残ってる人いっぱいいますけど、まあ結構消えちゃった人もいるんですけど、いろんな方がこのプロダクトローンチっていうのをやってめちゃくちゃ稼ぎました。ただこれはですね、僕あんま好きじゃなくて、結局その人が稼ぐための塾なんですよ。で、与沢さんどうなったかって言ったら、与沢さんもあれ、与沢塾に入ってる人、まあ何人か稼いだんでしょうけど、何人か僕も会ったことあるんですよ、与沢塾に入ってた人。で、ほとんど稼げず終わってます。なんでかって言ったら、ほとんど与沢さんと話せないんですよね。こうやって僕、まあ僕 5CP の先生じゃないですか、こういう風に少人数でとかないんですよ。もう何百人いて、何百人をまとめてブワーってセミナーで教えるみたいな。で、個別のスカイプとかもできないし、で、結局その与沢さんのなんか部下みたいな人がサポートを受ける。だから僕よく 5CP 募集した時も、本当ジュンさんがちゃんと教えてくれるんですよねって聞いてくる人いるんですね。とか、なんか塾に入ったら新しい教材とか買えって言いませんよねとか、僕それ意味が分かんなくて、なんでそんなこと聞いてくるんだろうと思って、で、話聞いたら、やっぱり過去そういう塾に入ったら、なんか結局次のステップに進むにはこれを買わなきゃいけないとか、そのさらに次に行くにはこれを買わなきゃいけないって、その塾の募集したお金プラスアルファどんどんお金取られる仕組みらしくて、へーみたいな、そんなあるんだと思って、っていう、結局人からお金を巻き上げようとしてる人が多かったってことです。だからネットビジネスって怪しいイメージがあります。なんかそれ騙されてるよとか、うさんくさいとか。で、残念ながらそういう人もいるんですけど、僕はそれをしたくないので、あんまり人数募集しません。で、2012年ですね、プロモーションアフィリエイトで成功者続出。この辺がちょっと知ってる人は知ってると思うんですけど、ミンティアさんっていう方、今、ニッタさんって方いるんですけど、僕、実はその方のメルマガ読んで、あ、この人ちゃんとしてるなと思ってこのビジネス始めたんですけど、ミンティアさんって知ってる人知ってます？知らない。 あの京大出身のすごく頭が良くてビジネスすごい上手、僕本当ミンティアさんみたいになりたいなと思ってて、ミンティアさんすごいもうやってないんですよね、その上半身の教え方も全然してない、全然違うこと今やってます。でああいう風になれたらいいかなと思ってるんですけど、そのミンティアさんっていうのは提唱したのがプロモーションアフィリエイトって言って、まあ、簡単に言ったら企画昔のアフィリエイト、僕も詳しくはないんですけど、何ですっけ、人の本田さんがアフィリエイトのなんか教材出してたらこの人を叩くんですよね。本田のトレンドアフィリーのなんか教材あれはひどいぞとかで叩いて、他の紹介するみたいな言い方だったんですけど、そういうのじゃなくて自分の企画に参加するのにそのアフィリエイトの教材買って参加してねっていうやり方が流行ったんですね。だから例えば今回の 5CP だったら、僕の 5CP の塾に入るにはこの教材を買ってくださいと、でそれは僕が作ったものじゃなくて他の人が作ったものなんですけど、これを買ってくれた人は僕の塾に参加していいよってやり方が流行りました。2012年ぐらいから、もう2011年からあったんですけど、で僕が始めた時ぐらい、2013年の前半ぐらいに僕トレンドブログ始めたんですけど、その時もみんなこのやり方でした。で僕の先生のグッチさんって方もこのやり方やってて、何だったかな、グッチさん1万8000円ぐらいの教材を買ったら塾に参加できたんですけど、その教材がプログラムなんとかって全然関係ないやつなんですよ。プログラム多分ね、あの成功報酬率が高いやつ選ぶんですね、あの時。なんか、1万8000円の買ったら 88% グッチさんに入る。からっていう理由で、そのプログラムなんとかみたいな、全然関係ない。僕も一切見てないんですけど、それ。参加するためにその教材買わなきゃいけなかったんで、買っただけだって、全然あれだったんですけど、で結局僕それ見てどう思ったかって言ったら、なんでこれを紹介するのかなと思ったんです。自分で金取った方がいいじゃん。と思って僕はグッチさんに言われたやり方じゃなくて、すいません、僕自分で決済していいですかって言って、ペイパル登録して自分で勝手に やり出してぐらいからその独自企画が流行り出したっていうので、2013年の前半ですね、独自企画ですね。だから今ほとんど本田さんもやったり、ゾイさんもやったりとか、ゆいちくんかけんさんもやってるような、自分の企画を作って自分の企画を売り出して 100% 利益を取るっていうやり方に変わってきました。これが2013年前半ですね。で、2013年の後半から2014年にかけて、これも独自企画で月収100万ですね。あ、すみません。さっきの前半はアフィリエイトです。アフィリエイトの方。で、今回2013年の後半から2014年が完全独自企画。だから中村企画みたいなの作って、参加費2万円して2万円丸々取る。今までは2万円の教材紹介して 80% のアフィリ報酬だったんですけど、それが丸々取りました。で、またこれがだんだん変化していきまして、最近2015年ぐらいだと独自企画の2プライス型っていう風になってます。これちょっとね、まだ上半身やってない人難しいかもしれませんが、2プライスが今回本田さんがやったやり方ですね。本田さんが今回やったプロモーションのやり方としては、価格を2つ設定したんです。2プライスって。だから、本田さん3万コースと10万コース。3万コースと10万円コースで2つコースを作るんですね。で、2つコースを作って、30人ぐらい、全部で。35人ぐらい。だから10万コースに7、8人。で、あと20、30人弱が3万コースみたいな。で、合わせて150ぐらいいってると思うんですけど、っていう2プライス型。僕も結構これでやってたんですけど、2プライス型っていうので、だいたい100万皆さんいきます。ドイツさんも5万と10万だっけ。
そうです。
そうです。5万と10万で300万。何人取ったんだっけ。
32です。
32人、ほとんど10万コース入ったんですね。だから
10万20人くらい。
あ、そうか、あと教材売ったりしたのかということで、はい、
あとなんか紹介で入ってる、
はい。で、小林さんが賢いのが、あ、本田さんもやったかいいかもしれない、アップセルって言って、まあ、今回の本田さんで言ったら3万円で入った人と10万円で入った人がいます。で、この人たちは、まあ、お金がちょっとないから3万で入ったと思うんですけど、入った人にアップセルって言って、実はこうしたら10万のいいよっていう入ったと見せつけて、その後に10万コースに移動してもいいよっていうのを個別で流すと売上が上がります。これアップセルって言います。ドイツさんそれのやり方やって、最初5万コースだったので10万コースに何人か入れてましたよね。っていう風にやっても OK です。
最初ドイツさんが最初の企画でやってた3ヶ月のコースを1ヶ月伸ばすよって
、あ、はいはいはい、やりましたね。あれはアップセルです。っていうふうにやっています。ちょっとすみません、今難しい話してるんで、中村さんまた後日ちゃんと話します。 そして現在ですね、2015年後半から現在にかけてまた新しく流行っているのがスリープライス型って言いまして、今のに加えて本田さんで言ったら3万コース、10万コース、30万コースみたいなのも流行ってます。3万コース、10万コース、30万コース。でこれどうなるかというと、結構ですね、100万以上いきます。だから月収400万、500万の人にも増えてるんですね、一発目で。でこれ実は僕の中ではすごく危険だと思ってます。なぜか分かりますか、本田さん。
後は続かない。
大正解、その通り。後が続きません。あのちょっとフロントエンドとか分かります？分かんないです。ちょっと分かんない人のためにざっくり、マシさん分かります？フロントエンドとか池田さんは分かりますね。加藤さんは大体分かります。以上ざっくり話すと、フロントエンドとバックエンドっていうのがありまして、まあ、これネットビジネスだけじゃないんですけど、よく僕が最初聞いてた話が高切り枝ばさみ。高切り枝ばさみしてます。どんなのですか？
上の方
を切る。あれを買う人ってどんな人ですか？
庭の手入れした
い人。そう、庭の手入れしたい人ですね。ってことは
届かない。
そう、届かない人。ってことは
年寄り
、うん、もうちょっとそもそも庭があるってことですよね。マンションの人買います、高切枝ばさみ。マンションで高切枝ばさみこうやらないじゃないですか。ってことは、そう、一戸建てを持っていて庭があるお金持ちなんですよ。じゃあ高切枝ばさみを売る目的っていうのは、実は高切枝ばさみで売り上げ上げることじゃなくて、高切枝ばさみを買う人のリストって言って、その名前と住所と電話番号欲しかったんです。で僕が高切枝ばさみ売り屋さんで、お二人がじゃあ住宅の、中村さんがリフォームの会社の社長さん、シロアリ駆除の社長さん、僕高切枝ばさみ売り屋さん、全然売っても儲かんないんですけど、僕いっぱい売るんです、高切枝ばさみ。全国のお家に買ってくる。でこのこれをお二人に売ります。いくらで買いますか？だって変なとこ広告出して、ここに広告出したら流行らないですか？これがフロントエンド、バックエンドと言います。で本来今までのやり方として、皆さんブログのコンサルとかしていくんですけど、上半身の人だから、中村さんがブログでじゃあ20万稼ぎましたと、その後に、でも正直ネットの人って怖いじゃないですか、見えないから。中村さんって今会ったから僕は顔を覚えましたけど、豊かですって言われても、怪しくないですか豊かさんってなるから、まず安い金額で募集。僕も一番最初のコンサル1万8000円くらいだったんですよ。だからケンさんとか入ってくれたコンサルって1万8000円 2万ぐらいのコンサルで、なんでかって言ったら、僕まだケンさんとその時会ったことなかったんで、僕のことを信用してもらわなきゃいけなかったんですね。そのために安くていいからまず入ってねって言って、僕60人ぐらい募集したんです。その60人の人に稼がせて初めて僕は信用を得たんですよ。その後に入ってくれた方々が 5CP1期のメンバーなんですけど、だから今までのやり方って安い金額でたくさん人数募集してたんですけど、いきなり最近一発目で高い金額取ってるので、どうなるかって言ったら、その後しかも取り方がですね、今回本田さん10万円コース、どういう条件を取りました？
条件
保証とか。
あ、20万円延べで稼ぐまでサポート続けます
ですよね。それならまだいいんですけど、30万で募集している人、フロントエンドって言って、本当はその安く取るべきところを3万、10万、30万って募集。3万の方は別に大体3ヶ月とか4ヶ月期間なんですけど、30万取った人に何言ってるかって言ったら、あなたがトータルで50万円稼ぐまでとか、毎月30万稼げるなるまでサポートしますって言っちゃってるんで、サポートが終わりません。つまり、最初に安く売った後に、バックエンドって高く売るんですよね。そこが売れないんですよ。なのでどうなってるかというと、ちょっとこれ裏話にもなるんですが、なんでそれが起こってるかというと、僕ら側のせいなんです。僕ら側、コンサルタント側のせいです。コンサルタント側としては、生徒さんを稼がせたという実績が欲しいんですね。だ当然僕もやっぱり本田さんが100万稼いでほしいと思うし、ケンさんが1000万稼いでほしいと思うんですけど、無理くりやらせるんですよ。だから今回、例えば今からやる池田さんに、僕が池田さん500万稼ぎましょうと もう無理やりとりあえず一発でいいから500万稼いだらいいっすよって僕は言って、で池田さん500万稼いだら、ほら僕500万稼がしてすごいでしょって言えるじゃないですか僕は。けどそうなると池田さんは500万稼いだ後に失速します。だから僕は嫌なんです、そのやり方。なんでかさっき言った僕の方針としては、皆さんに長く続いて長く稼いでほしいからです。だから金額が低い高いで判断しちゃダメです。ネットビジネスって難しくて、月収が高い方が偉いと思われてますけど、僕はそうじゃないです。年収が高い方が偉いんです。もっと言ったら2年3年5年で続く人が偉いんです。じゃないとビジネスとしての意味がないの でそれをやってるコンサルタントがめちゃくちゃいます今。だから見てて危ないなと思ってます。あ、この人たち、しかもそこに従っていくから悪気ないんですね、習ってる側も。だって〇〇さんに言われてやったら500万稼げました、やったってなってるんですけど、多分1年後くらい気づきます、あれみたいな、これ続かないじゃんってなって多分いなくなります。それがすごい危ないなと思って僕は見てるんですけど、なので今回本田さん35人入ったでしょ、全然 OK なんですよ。なんでかと続くから、次できればあと15人ぐらい入れて50人ぐらい入れた方がいいんですけど、
今その10万のコースはもう入れない方向で
やってます。
全然3万のコース
なんですね。そうなんです。だからあの他のビジネス、またちょっとやっぱりあると思うんです。僕も正直、例えば本田さん150万稼いで他の人は250万稼いだらクソって思うじゃないですか。けどそこはあまり意味がないです。そこで争っても意味がないので、ちゃんと年収で争ってください。やるなら年収とか2年3年後見とけよというふうにしてください。じゃないと一発だけ輝いて消えていきます、シュンって。じゃあ意味がありません。だからちゃんとビジネスの意味を理解してやってくださいねってことなんですね。だから僕それ無理くりやる人はちょっと止めます。危ないって言います。そのままどうしてもやりたいならやっていいけど、多分それ厳しいよって言ってちゃんとやらせますので気をつけてください。それがちょっと今ネットビジネスの現状です。一応市場のことを理解しておかないと今後やりにくくなってしまうのでお話しておきました。ということで2016年の現状は、エセコンタルタンのエセコンサルタントの排除が実はもう結構気づき出してます。皆さんもバカじゃないので、あ、なんかこれまた騙されるやつだって気づきます。で、あ、またかこれ、あ、またこれか現象っていうのがあってますよ。あ、またこれか現象、あと本物だけが生き残る時代にっていうことでちょっとお話ししていくんですけど、まずエセコンサルタントの排除ということで、お金を稼ぎたいコンサルは一発屋で終了します。だからさっき言ったようにやっぱり実績作りたいとか、あと怖いのが実績を作らせたいと言っているコンサルタントが増えているのが危ないです。だからこれ皆さんもやんないでくださいね。自分の実績作りたいからといって無理やりコンサル生に稼がせて、そのコンサル生の今後のことを考えないっていうコンサルはやめてください。まあちょっと後で P しますけど、某ってところがありまして、それをやっちゃってるのでちょっと今問題が起こってるんですけど、まあどこまで責任を持つかっていうのも難しいんですが、僕はやっぱり教えるならちゃんと先のことも教えてあげなきゃいけないと思ってるので、とりあえず稼いであとバイバイみたいな人がいるんです本当に、コンサルする人で。なので真っ当な実業のビジネスをしてほしいなと思ってます。で、楽して稼ぐのは不可能です。これをぜひ履き違えないでください。ちょっとネットビジネスかじって 1,2 年で人生一生働かなくていいって思ってる人いないと思うんですが、稀にいますので、若い子で不労所得ですよねみたいな、いや不労所得じゃないよとか思いながら、そう慣れたらいいよねぐらいの話もしますけど、結構本当に危ない。若い子は悪気なくキラキラした目で本田さんについていったら大丈夫ですよね、本田さんに習ったら 1,2 年でもう働かなくていいんですよねっていう人もいるので、そうはならないことをちゃんと教えてあげてください。いきなり言っちゃうとちょっとね夢を奪ってしまうので、徐々にでいいんですけど、まっとうなビジネスをしてほしいなと。あと購入者も今気づき出してます。ネットは悪い噂が早いので、もし何かやらかすとすぐ2チャンネルに書かれます。実は何人か書かれてる人もいますので、あそこのコンサル入ったけど全然返事が来ないとか怖いですよね。ネットはいい噂は流れないんですけど、悪い噂は早いのでぜひ気をつけてください。ここにいるメンバーがそうなりかねないっていうこともありますので、ぜひただお金を稼ぐだけのコンサルはしないでください。で、これが結構今多いので理解しておいてほしいんですけど、あ、またこれね現象。どういうことかというと、なんかもう一回見たことあるやつとか、新しくないやつに人は反応しません。 ダイエットと似てるんですけど、まあこれ例えばですね、実はこれ僕この間初めて知ったんですけど、1日3記事3ヶ月で10万円ってキャッチコピー見たことある人。世代によるんですよね。この辺の世代多分見たことある世代で、中村さん見たことないですか。これトレンドブログが始まったのが2011年ぐらいらしくて、当時のトレンドブログの常識が1日10記事だったらしいです。1日500文字か300文字でいいから10記事書けっていうのが基本。芸能人と当時だからトレンドブログっていう今のやって僕らのやり方全くなかった時にどういう状況かって言ったら、芸能人の名前書けばとりあえずアクセス来たんですよ。だってブログがないから誰も。だから今日2011年ぐらいで、よっしゃみんなこの芸能人の名前書けばアクセス来るぞってなったら、こうみんな一斉にブワーって1日10記事ぐらい書いてたんですね。その時に当時あんまり記事書きたくなくて稼ぎたいなって思ったのがグッチさんらしくて、でグッチさんがその時に、僕は3記事しか書きませんと、1日3記事で3ヶ月で10万稼ぎますって言って稼いで、これをキャッチコピーにしたのが、だから実は流行らせたのがグッチさんです。そしたらそれを真似されて、どんどんみんな1日3記事3ヶ月で10万円って、当時でこれすごくキャッチーなコピーだったんですよ。え、マジで?みたいな。3記事でいいの?っていう。今、KKBT 入ってる人分かると思うんですけど、3記事かけてる人は少ないんですけど、当時のトレンドブロガーの皆さんは10記事が基本だったらしいんですね。で、3記事少ないっていう。それで10万稼いでたので、これを使ったところ、1年ぐらい、今もたまに使われてるらしいんですけど、1日3記事3ヶ月で10万円ってキャッチコピーが広がり、当時2012年ぐらいはめちゃくちゃこれで売れたんですが、一回使われた手法っていうのは、もう聞きませんというか、ああ、これ見たことあるが、これが、ああ、またこれね現象ですね。ああ、これまたこれねって、またこれかって、見たことあるわって言って、人があんまり反応しなくなります。なぜかしたら、またどうせ同じなんでしょと思われるからです。他にも初心者でも月収10万円とか、まあ、もうあんまないですけど、コピペで月収100万円とか、似たような企画は売れなくなってます。これダイエットも似てますよね、さっき話したんですけど。例えば、ダイエットは永遠のテーマで、今一番売れてるダイエット企画なんでしょう、中村さん。よく最近バンバン CM やってるやつです。やってますよね。わかりますか、マシさん。
ライザップですか。
ライザップですよね。ライザップのキャッチコピー知ってますか。そう、結果にコミットメントみたいな。5年前ぐらいに流行ったダイエット法で、黒い外人が踊っているダイエット企画あったの覚えてます？
ビリーズ。
そうそう、ビリーズブートキャンプだったじゃないですか。入隊した人、あ、もう入隊してない世代ですね。あ、すいません。してたんだ。持ってますよ。あの、僕なんかコピーしたの見たことあるんですけど、一回もやらなかったんですけど。あれ今やっても売れないじゃないですか。なんでかって言ったら、あ、またこれねって思われるからです。あとちょっと前に TRF ダンスしながら踊るみたいな、コンビニにもいっぱい売ってましたけど、ああいうダイエットも一緒で、結局ダイエットって中身変わんないんですよ。あれも見せ方変えてるだけで、でも一回見ちゃうと飽きられます。ネットビジネスも一緒です。アドセンスも一緒です。1日1ヶ月3ヶ月10万円って、1日3記事3ヶ月で10万円って言われたら、あ、これまた見たことあるからで参加しなくなっちゃうんですね。ということで、今後は本物だけが生き残る時代にということで、その利益だけ、売上だけ上げようとしてても長く続きません。なのでちゃんと真っ当なビジネスをしてくださいってことで、僕は皆さんに教えていきたいと思ってるんですが、自分が稼ぐのは当然として、なんでこれ当然って言えるかって言ったら、自分は自分でコントロールできるじゃないですか。なのでまず稼げてない人、10万20万いってない人はまず10万20万を目指してください。で、ポイントとしては、人を稼がせる人材が今から必要となっています。だから人を稼がせてる人は少ないんですよね。コンサル企画やっても、コンサル企画やって先生稼いでるけど、コンサル生が稼げてない企画っていっぱいあります。で、崩壊してます、どんどん。だから僕がもし 5CB、まあ、今回おかげさまで3期続いてますけど、1期目で誰一人100万とか50万とか稼げてなかったら、ジュンさんってなんかお金取るだけ取って結局何も教えてくれなかったじゃんってなるんですよ。 それが嫌だったから僕は稼がせることに専念しました、めちゃくちゃ。で、2期もちゃんと稼いでいただいて、3期で今回ゾイスさんとか本田さんとか、今から誰だ、池田さんと俊さんと、多分どんどん100万達成以上達成は出ますけど、しかもそれ100万達成するだけじゃなくて、その先もちゃんと見据えて稼いでいただくので、だからちゃんとビジネスとして成り立つようにやっていただくと。で、僕がそれをやっているので、ぜひそれを受け継いでいって、どんどん生徒さんに稼がせてください。で、僕はちなみに人数4、50人しか取らないので、もし集客が余ってきたらどんどん皆さんに振ります。で、その時に任せられる人になってほしいですね。今だから正直、この人にはちょっと触れないなって人いるので、そういう人には残念ながらちょっと、あなたに任せても稼がせれないでしょってなってもらったら困るので、もっともっと稼がせれる人になってほしいなと。なので、お金だけに見せられる人にならないとか、人を稼がせる人材、お金だけに見せられてる人が多いか。そうかそうか。なので、この辺を意識してみてください。ということで、今日はこの後話していくんですけど、自分の武器と実績を作りつつ、稼ぎ続ける人になるべきですよってお話をしていきます。自分の武器、実績を作りつつ、稼ぎ続ける人になるってことですね。この武器っていうのが、さっきのコカ・コーラ戦略で言ったら、コーラっていう一個の商品です。だから、今、売りがある人はいいんですけど、池田さんとか売りがあるじゃないですか。強い武器が。コーラっていう商品ができてるんですよ。できてる人はいいんですけど、まだできてない人は作んなきゃダメですね。で、多くの人が分かってないです、自分の武器を。中村さん、今自分の武器分かってます？分かってないですよね。そう、大丈夫です。で、分かっていきながら作るってことです。マーシーさんも分かってます、自分の。本田さんも分かってなかったんですよ。分かってなかったですよね。今分かりました？気づくでしょ。お金を払ってくれるってことは武器ってことなんですよ。本田さんにだって30何人もの人がお金を3万10万払ってトータル110万稼いだわけじゃないですか。そんだけ期待されてるってことはあなたにそれだけの価値があるってことなんですね。で30… なんかここに本田コンサル生がいたらちょっとがっかりしてるかもしれないですね。こいつかみたいな。
2、3日前の話はまだ10日目なん
で。ああ、本当ですか。で、意外とですね、自分じゃ気づけないこと多いです。で、中村さんからすると、いや僕なんかまだまだと思ってるかもしれないですけど、全然そんなことなくて、さ、あの、先月だって爆発したじゃないですか、奥さんのアドバイスで。あれ全然すごいんですよ。ああいうのでもいいし、マッシーさんとか2、30万稼いでるじゃないですか。傍から見たらなんすかあんたって感じなんですね。ここにいたらちょっと霞みますけど、この辺の人とおかしいだけなんで。なので、そこをちゃんと理解していくということで、ここからちゃんとというか、あの、今ちょっとすごい漠然とした話をしたんですが、ここから見せ方と武器の考え方ということで、お話をしていきたいと思います。武器、かっこ実績とは、ターゲット層を意識する、他者リサーチ、悩みリサーチって4つお話ししてきますね。で、武器、実績とはということで、これがさっき言ってコーラです。コーラとか、双剣美茶とか。一個の自分の、強みっていうのを作っていきます。そして、二つあります。A、圧倒的な武器。B、工夫した武器。僕はどちらかというとこの A ですね。今はもうそんなにすごくないんですけど、当時僕がやってた2013年に月収60万ぐらい稼いでた人はほとんどいませんでした。僕が知ってる限り一人、二人ぐらい。で、その稼いでる人って、情報発信しなかったんですよ。今もしてないんですけど。その人結局月収80万ぐらい稼いでたんですけど、情報発信を一切してませんでした。なので、あ、ラッキーと思って。だから当時僕がナンバーワンだったんですね。その後僕のコンサル生とかバンバン抜かれてたし、今もっとすごい人いっぱいいますけど、圧倒的な武器を持ってる人は実はそれだけで勝ちが決まっております。池田さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。だって、正直ですよ。ブログで150万稼いでるっていうやり方知りたくないですか？知りたい人、はーい。全員が手を挙げたら池田さんが教えてくれるかもしれません。ちなみに、あの、ちょっとだけ話した。まあ、どうせマニュアル作ってるんで、アドセンスと楽天使ってるんですね。で、楽天で毎月7000万を利益上げてるんですよ。やばくないですか？7000万円です。7000万円の 1%、7000万の 5% か 6% 入ってるんですけど、もっとですね。売上
な、
楽天の売上ぐらいでしたっけ？ 1 億ぐらい
です。今、7、8000万ぐらい
です。いますよね。その何パーか入るから、5、60万ぐらい入るんですよね。
そうです
よね。アドセンスだけでも100万ぐらいいってて、っていう、結構独自のノウハウを作ってるんです だからもうか僕の中でも勝ちが決まってて池田さんは。あとちょっとメルマガ下手くそなんで今文章変わる。しかも何がすごいかってブログ一記事も書いてないですからね。全部外注です。っていう超絶ノウハウを作ってるんですけど、外注さんにブログを書かせてしまってるばっかりに自身のメルマガがすごくおかしいまで今添削してて、まあもう最悪僕が書こうかなと思ってるんですけど3通目は僕が書いてますけどねいやでもめちゃくちゃ武器としてめちゃくちゃ強いんですよ。もう勝ちが決定してます、池田さんの場合。あとしゅんさんっていうか今やってる方ももう200万ぐらい稼いでる人、その人も実績が圧倒的すぎて、でちなみにそれは僕教えてない、もともと彼らがすごかっただけで、もともと武器を持ってくれた人が 5CP 入ってくれただけなので僕が稼がせたわけじゃないんですけど、お二人は武器が強すぎるので A コースです。 A タイプで、ちょっと今異常なだけで、マーシーさんも実はどちらかというと A に入ります。世の中的にトレンドブログで30万超える人は少ないんですね。20万30万いく人は少ないです。大体皆さん10万15万で止まっちゃうので、できればもうちょい40万50万いくともっと楽になるんですけど、これになってる人はあんまり頭使わずに、もう簡単に言ったら俺すごいだろうって終わりです。ではもしちょっと例に出して申し訳ないですけど、野茂吉さんが今のままやるとしたら、そしたらちょっと工夫しなきゃいけないです。でこの場合どうするかって、例えば皆さんの実績今10万円しかありません。10万とか15万もう本田さん、本田さんが工夫したんですよね。どちらかというと本田さんは B です。数字的には高くないんですよ。月収15万だからマーシーさんより低いじゃないですか。なのに彼は100万稼いでる。なんでかって言ったら、本田さんには武器があって、彼は10回ブログ飛ばされたんですよ。それ言ってないですよね。背景からすると本田さんは10回ブログ飛ばされて2000記事くらい書いてます、トータルで。彼は本当に僕よりネタ選定が上手で、20記事で9万円、40記事で13、4万円。だからもう書いたら爆発するんですね。高村さん羨ましいでしょ。後で飲み会で教えてくれますから。
一番今1万円ぐらいようやく稼げてるような人が一番効果を実感してくれてるんですよ。
本当ですか。
全然違いますね。
なるでしょ、
はい、
っていう極めてるので、それを武器にしたんですよ。そしたらやっぱり悩んでるわけですね、みんな。え、なんでって、私とか300記事書いて10万いかないのに、なんでこの人20記事30記事いくのっていう、その自分が知らないことを知ってる人に対しては数字じゃなくて憧れるんです。あとちょっとまた話しますけど、だから野茂吉さんがもしやるなら、野茂吉さんは結構外注さん使って上手にされてるので、そういうのを武器にするとか、だから人が持ってないものを見せるっていうのは工夫です。だから今中村さんじゃあ全然稼げてないと思うかもしれないけど、実はって言って自分の武器を作っていくんですね。作りながら実績作る、ちょっと一段上のハードルなんですが、ただブログ書くんじゃなくて、俺の武器なんかなとやって作ることもできます。で、上手にやるなら実はですね、年齢も関係あります。年齢、僕今年35歳なんですけど、最年少がゆういちくんですね、25。ゆういちくんは25歳でブログで30万稼いでいるとどうなるかというと、25歳周辺の子が憧れます。中村さん40ぐらいでしたっけ。40歳ぐらいの人がブログで10万稼ぐとどうなるかといったらですね、これあの KKBT 入ってる人分かると思うんですけど、にゃんこ先輩っていう方が今回いらっしゃって、すごいアクティブなパリに住んでる女性なんですけど、またすいません、にゃんこ先輩音声出てます、すいません。毎回セミナー中にゃんこ先輩出てくるんですけどあのうちの母ちゃんと結構年齢近くて、まあ、5個ぐらい離れてますけど、うちの母も先月7万稼いだんですよ。63歳です。どうですか？63歳のおばさんが7万円。カズさんと中村さん負けてますけど。ってなると、20歳の子たちがそのおばさんから習いたいかさ、習いたくないんですね、多分。で逆に、先生が若すぎると年上の人は習いたくないんですよ。なんでか、習いたくないわけじゃないけど、例えばゆういちくん25歳で50過ぎの人がゆういちさんから習おうってする場合もあるんですけど、でも若いからってなるとか、もっと年齢近くて私の境遇分かってくれる人から習いたいってなるんですね。だから野茂吉さんが一個言うならその辺ですね。年齢層とか狙う。で、上手にやってるのはノブさんって方がいらっしゃって、ノブさんは YouTube を教えてるんですけど、50アナフィフかな、多分ノブさんと同い年ぐらいの方がいらっしゃって、その方は福岡の方で、先々月月収100万稼いでるんですね。彼は YouTube を教えてる先生なんですけど、もうターゲットがアラフィフ。もうキャッチコピーにアラフィフって書いてますよね。若い子は一切いないって言ってます。 なんか年齢上の人を集めて教えてる、まあ、ただちょっと年齢上だから教えるの大変って言ってましたけど、まあ、そこのバランスにもよるんですけど、工夫した武器っていうのは年齢もいけますとか、少ない記事でとか、あと逆にめちゃめちゃ記事を書いてで稼いだとかでもいいんですけど、後々この話もしていこうと思います。ということで、まず1番目ですね、1番目じゃない、ごめんなさい、2番目か、ターゲット層を意識するということで、誰をターゲットにするかでビジネスは変わります。まずは当然ですけど、自分より稼いでいない人をターゲットにした方が稼ぎやすいですね。自分より稼いでいない人、だから本田さんが月収10万15万で横にいる池田さんに、アド先生教えてあげようかって言っても、いや俺ごめん稼いでるからいいわってなるんですよ。なのでまず稼いでいない、まあこれはそんな言われなくても分かると思うんですけど、自分より能力が低いというか実績が低い人に教えた方が当然お金は入りやすいですね。そして自分より年齢が低い人、過去高い人、僕が実は意識しているのが、僕35なので大体同い年世代くらいです。なので綺麗に大体30代40代の方集まってると思うんですけど、ちょっと若すぎる子がいると、雄一くんがギリギリ世代ですね、10個くらい年が離れてるので、まあ彼はちょっと中身大人だから大丈夫です。18歳くらい来ちゃうとなんかパリピみたいなのをしちゃうと、僕ちょっと対応できなくなっちゃうんですけど、あとギャルっぽい子とかですね。なので、だいたい自分の近い世代が集まるようになってると。まあ、この辺メルマガの書き方とかで変わってきます。あとはさっき言ったように、自分が持っていて相手が持っていないものを武器にすると、まあ、これターゲットになります。さっき本田さんの例ですね。だから、マーシーさんは30万稼いでるけど、2、30記事で10万稼いでいなかったら知りたい、ね、額が低いけど本田さんから習いたいってなるじゃないですか。それが自分が持っていて持っていないもの、あとは自分が知っているけど相手は知らないものとかですね。なのでこれを見せ方ですね、ターゲットを意識して自分の実績、武器を作る、まあ、またはコンサル生を見た時にそれを意識してあげる。だから実は自分のことって見えないので、人のことを見た方が楽です。僕も意外と自分のことよく分かんないんですよ。自分が当たり前にやってることだけど、こんなん知りたいのとか。けど僕コンサル生見てたら、あもうこの人絶対これで、池田さんとか簡単だし、カズさんとかもやろうと思ったらカメラ転売の情報発信数稼げますし、プラスブログ関係合わせるとかですね。なのでそういうのはどんどん相談していただければ。あと中村さんみたいに今から稼いでいく方は、それを意識してやってくださいってアドバイスをします。なので実は大体10万20万稼いだ人はほぼ100万が決定してると思ってください。もうほぼ決定です。もう本田さんも2年前同じこと言いましたよね。10万超えた時に、あ、100万おめでとうって言ってから早2年やっと行きましたけど、
どういう
ことですかね。ちなみに100万いった人大体もう500万1000万決定してます。おめでとうございます。
マジです
か。こっから後に分かんない、1年後に1年以内になってくださいね。いや本当に決定ですなってからだったら、もう本田さん今30何人のファンができて稼がせるじゃないですか今から。そしたらまさみさんについていきますっていう人がもう10人20人いたら決定ですからね。で、あの基本僕の教えてることでパクってください。こういうの逆にパクってもらった方がいいと。もうあの資料このままお渡ししますので、そのまま、まあ、ちょっと文字変えるとかしていただきたいんですけど、同じ方針で教えていただいたら誰みんな稼げるじゃないですか。でその強い組織を僕は作っていきたいので、丸々パクっていただいて結構です。ちなみに僕もバンバングッチさんからパクってますんで、ご安心。ちゃんと本人にも許可取って、あ、だってお金払ってんだからパクらせてよって言って、150万払ってたからいいっすよねとか言ってパクってますね。はい。ということで、次行きます。他者リサーチ。これは日頃から意識してください。もちろん僕が知ってることは全部お伝えします。他者リサーチ。他者っていうのは、ネットビジネス業界の他のライバルのメルマガとか、レターとか、皆さん読んでますか？まあ、情報発信してる人は結構意識して読んでると思いますが、マーシーさん、カズさん、中村さん、あたりも そろそろ他の人がどうやってんのかなっていうのを一応見てた方がいいです。僕上半身チームの人にはレターとか流してると思うんですけど、最近こんな人はこんなやってるよと。じゃあその人の強みは何なのか、その人の弱みは何なのか、あとあんまり悪口はダメですけど、意外と今日僕中村さんに聞いたじゃないですか、他の人のコンサル入ってましたかって。あれなんでかって言ったら、他の人どういうことを教えてるのかなって聞くためなんですね。で結構ひどいのが、音声してくれないとか、返事送っても1週間返ってこないとか、 でやってるとこがあるらしいです。僕はそんなことしたことないんで分かんないですけど、で僕今月からあれです、3期生をいじめ出します。いじめ出しますというか、まあ、お二人もいいんですよ、来てくれてるし、カズさんとか解禁賞だし、参加してるのに連絡くれない人がいるんですね、コンサル生のうち。多分コンサルしてる人は分かると思うんですけど、お金払ってもらってるのに連絡してこない人が出てきます。もう大体僕3ヶ月目からチクチクやりだします。やってますかとか、連絡してくださいとか、返事してくださいって。今までしてこなかったので、今まで KKBT ってブログチームとか全体でしか読めなかったのは、個別で名指しでやってきますっていう風にしていかないと稼げないんですね、その人が。人間って弱いので、言われてやる人の方が多いです、どちらかというと。自発的にやる人の方が少ないので、ぜひ言ってあげるという風にしてみてください。ちょっと話飛びましたけど、あの他社のリサーチですね、意外とちゃんとやってる人はいないです、本当にびっくりするぐらい。どうだ、全数測ったことないけど、もう半分以上は多分やってないと思います。っていうか、ちゃんとやってると思ってる基準が低い人もいます。ちなみに基準が高いのが僕の中で一番ゆういちくんです。ゆういちコンサルちょろっと覗きましたけど、全然僕より丁寧ですし、あまりやりすぎると先生が身を滅ぼすので気をつけて抜くとこ抜いて、すごい丁寧ですよね。先生によって色は全然変わるんですけど、僕も結構適当にやってますけど、最低限のことはちゃんとやろうかなと思ってるので。なんとか塾って、あとちょっと話しますけど、大体人数多いところは適当になることが多いですね。あとはどんな見せ方が上手かなっていうのもぜひ見てください。これは特に情報発信やって今からレター書く人ですね。あ、この人のこの表現上手だなとか。この間一緒にイタリアに行って、実は 5CP 特別教師のヒロ君っているんですけど、この間沖縄合宿来た人してますけど、彼は実はですね、100万稼いでる人がいるんですけど、イタリアに行った人ですね。その人実はブログの実績10万しかないんですよ。で、実績自体はしかも無料ブログで10万なんで大したことなくて、実際10万いってないですね。9万8000円ぐらいプラスなんか物販で2000円ぐらい売ってるから10万って言ってるだけで、あと先生で10万いったことないらしくて。でも彼が上手だったのは、なんか自動販売機を設置しませんかっていうキャッチコピーだったんです。毎月10万円入ってくる自販機を自分の家の前に設置したらよくないですか、勝手に稼いでくれますよっていうような打ち出し方でブログのコンサル募集したら100万稼いだ。それは実績自体大したことないんだけど、見せ方だったんですね。だからそういう人のどうやって自分の武器を見せてるかっていうのを勉強するっていうのはすごい役に立ちます。あとは他の人と比べた時に自分の何が勝っているかとか、逆に相手が勝っているところは、あ、この人にはここ勝てないなとか。ちなみに勝てない戦いは挑まない方がいいです。だから池田さんがプロモーションする月にはプロモーションしない方がいいってことですね。負けるからです。池田さんとガチンコで戦っても武力が違いすぎるんで負けます。だから10万 vs 150万の人戦っても勝てないから、あ、ちょっと池田さんいつプロモーションやるんですかって聞いて、こう裏で。聞いて、ああ、じゃあ11月なら僕12月しますね。結構ここ大事ですよ、本当に。バッティング。で、僕も一応上から見えるんで、あ、じゃあちょっと池田さんがやるから来月しとこうかとかってアドバイスは担当します。なのでその辺は大事になってきますね。あとこれすごい大事です。あのメルマガやってる人は特にこれ、悩みリサーチ。僕この間イタリアのプレゼント企画でマフラー買ってきましたけど、あれ日本で買ったら3万5千円ぐらいするマフラー買ってきたんですけど、そのお金を出してでも僕は人の悩みを聞きたいんですね。何に今あなたが困ってるのか教えてくださいと。ちなみに時代によって変わります。2年前ぐらいまでみんな悩み聞いたら、ペナルティー、ペナルティー、ペナルティー、ペナルティー、ペナルティー、ペナルティー受けたら、ペナルティー、呼んでます、ペナルティーだったんですけど、今回、面白かった。なんか、見ました僕のメルマガ。秋の風が心地よく、毎日眠たいです、悩みだったんですけど。悩みの音が、秋の心地、いや、この人分散あるなと思って、秋の風が心地よく、毎日眠たいですとか、まあ、ちょっとね、話しても申し訳ないですけど、今回、当選したのが、横田さん、カズさんの弟さんが当選したんですけど、弟さんの悩み事が稼ぐ意欲が湧きませんとか、やる気が起こりませんとか、今結構やる気系が悩みが多いですね。ブログ書けませんというよりはやる気が出ませんっていう人が多いです。っていうのが今悩みって僕は分かってるので、じゃあ次打ち出すのはそっち系の何かを解決する企画をやったりします。これが悩みリサーチです。で、もう一個、 声に出してるのは顕在意識って言って、その人が頭で理解してる悩みなんですけど、その人も理解できてないけど潜在的に悩んでる悩みっていうのもあります。それはですね、ちょっと感覚的なところなのではっきりとは分かんないんですけど、言ってないけどこういうことで悩んでんじゃないかなとか、実は先生に相談しにくいのかなとかっていうのを何個かポンポンって言ってあげたら、ああそうそうそれそれそれとかっていう人もいます。なので本人たちも気づいてない悩みを見つけてあげるとか。結構最近多いのが、特に若い子が多いんですけど、欲がない人が多いですね。別にお金稼がなくていいんですけどみたいな人とかっていう人は、じゃあなんで欲がないのかって一緒に考えてあげたりとか。意外とあるのが、恋愛で悩んでてビジネスがうまくいかないって人もいます。これ結構ガチです。恋愛がうまくいってないので、なんか仕事もやる気出ませんみたいな。結構繋がってるんですよ、一個一個全部。仕事がうまくいかないから帰ってからの副業も身が入りませんとか。そしたらまあ上司との関係変えたらとか、そういうところ始まったりとか、あと時間の使い方が分かりませんという人はフランクリンの話をしていただいたりとか。というように、まだちょっとすいません、メルマガやってない人は分かんないと思うんですが、メルマガやりだしたりとか、読者さんの声聞ける人はこういう悩みリサーチもしてみてください。4番目ですね、今から準備すべきことということで、今日はまあいろんなメンバー、いろんなレベルのメンバーがいるので話をしてきてますが、実績ゼロからでもできることっていうのがあります。まあこれはブログもやってる人ですね。あと集客が命、これはもう1期も2期も言い続けてますけど、で見せ方を意識した実績構築、まず誰かに教えてみるっていう4つを話していきますが、実績ゼロからでもできること、これはですね、僕がやっておけばよかったなと思うことと、今1期メンバー2期メンバーに教えてきたことでもあるんですけど、実績を作る前からできることはあります。で、多くの人は勘違いしてるんですが、10万円稼いでから情報発信しようとか、20万円稼いだら人に教えようとかって思ってる方多いんですけど、これ実は間違っていて、実績ゼロのうちにやっていることを残しておいた方が実はめっちゃ儲かります。池田さん、稼いでなかった時期どんぐらいありますか？稼ぐまでどんぐらいかかりました？10万ぐらいいくのに。
10万は3、4ヶ月ぐらいです
か？かかりますよね、はい、中村さん、今ブログちゃんとやりだして何ヶ月経ちました？
2ヶ月
ぐらいですよね。ってことは2ヶ月目の池田さんと中村さんとも変わんないですよ、今状況で。今150万じゃないですか。彼が1ヶ月目2ヶ月目何してたかって知りたくないですか？もし当時の日記とかノートがあったら見てみたくないですか？実はこんなこと悩んでたって、こんなこと書いてたとかですよね、うん、でも中村さん、さっき目標金額いくらって言いましたっけ？100万、うん、しますね。100万いく人の今2ヶ月目ですよね。書いてます？実践機ノート。
そこに詳しくは
書いてないですよね。これをぜひ書いてみてください。めちゃくちゃ儲かります。みんなそうなんですよ。ここのいる面、僕も含めて全員みんな稼げてなかったんですよ最初は。あちらにいるメガネのマイクできた長野のミッツさんも最初全然、僕のコンサル入った時数万円しか稼いでなくて、ちょろっと教えたらすぐ20万ぐらいいったんですけど、今もうね毎月50万ぐらいですか、今月も先月も。知りたくないですか、その僕のコンサル入る前にどんな苦労されてたかとか。
知りたい
です。ですよね、うん、ということで、この実践機めちゃくちゃ実は売れます。で、もし思い出せる方は当時何をしてたかっていうのを書いておくといいですね。それを実はコンテンツで言って、それをなんかマニュアルに作るだけで売れます。1万とか2万で。今だから話す豊かの2ヶ月目。100万のやつらに囲まれて居酒屋に行きましたみたいな、今日の人気とかですね。とかノートのメモとか、ゆういちくんこれやってましたよね。
あ、やってました。
写真撮ってましたよね。なんかそうそう、最初にアドバイス、僕がバンバン言ってることとかアドバイスメモ撮ったりとかしてて、そのノートを写真撮って、なんかあれコンテンツしてたんですか？
あれレターに
載せたんですか？
なんかジュンさんに言われた言葉をなんかこうノートに表紙書いてて、でなんかそれを
載せましたね。あ、さすがだなと思ったんですけど、でこれですね、僕毎回言うんですけど、やる人が多分1割もいないです。なのでぜひやってください。多分特に今日セミナーに来た人は実際会って聞いてるんですけど、音声で聞いてる人はまず聞いてないこともありますし、聞いててもああそうなんだぐらいで終わっちゃうんですね。で半年後に言ってもあなんか言われてましたねっていう人は大体稼げない人になるので、ぜひこれ実践機、特にまだ稼げてないうちじゃなきゃできないことがあるんですよ。稼いだと忘れます。正直僕も初期のことを忘れてますので、もう 今のうちなんか日記書いときゃよかったと思って本当に。なのでぜひこれやってみてください。あとは時間がない中稼ぐですね。これはなんだっけ、実績、あ、そうそう、だから見せ方ですね。見せ方で、例えばほとんどの方今お仕事しながら稼がれてると思うんですけど、マーシーさんとかも仕事しながら20万ってすごいんですよ。普通の人って言ったらあれですけど、お仕事せずに20万の人もいるんですけど、仕事しながら20万の人の方がサラリーマンの人からしたら響くんですね。え、だってみんな言わないですけど、僕も正直会社辞めててやってたので、ユンさん言っても時間があったんでしょって言わないけど思ってる人いるわけですよ。けど仕事しながら仕事中にネタ探ししてるわけじゃないですか。そのノウハウを知りたいんですよね。どうやって仕事中にネタ探してたんですかって裏話を教えてくれるマーシーさんとかってなると、あ、なんか、あ、この人いいなって、サラリーマンの人になりたいなってなるし、あとさっき言った年齢ですね、アラフォーで、中村さんとかアラフォーで月収何十万なのか、20歳で何十万なのかとか、年齢で変わります。ということで、これが実績ゼロから情報発信をしようと、さっき言ったリス、手に入るものの大きさが理解できている人は、最初から工夫をしてください。お金を稼ぐ人って大体工夫してます。ただ、単純にやってても稼げる人もいるんですけど、頭を使ってなるべく工夫してやっていくことで、早い段階でポンポンポンって稼げるようになるので、だから中村さんの場合、嫁さんからのアドバイスで爆発しましたっていうその状況とかを書いておくんですよ。ああ、だって毎日100、200 PV だっていきなり8000いったじゃないですか、あの時。で、知らない人からしたら、え、なんでってなんですよ。何があったの、いや、実は嫁さんの一言でみたいな。嫁さんの方がネタ戦ってうまいんじゃないかっていうのを完全にも出てますけど。奥さんをどう上手に使う方法みたいなマニュアル作っとくことですね。そしてこれがずっと言い続けていることです。本田さん、これ実感してますよね。集客が命。そうですね。大変でした。
いや、大変でした
ね。ずっと言ってたのに。集客というのはですね、情報発信っていう、まあ、今回本田さんがやったやつですね。自分の企画を売るときに、それを見てくれる人がいなかったら売れないんですよ。本田さん結局何人にデータ流しました？
トータルでですか？
700、800人に見てもらってお金稼いでるので、できれば今のうちからさっき言った実践記書いておくとかしておくと、後々めちゃくちゃ楽に稼げます。で、集客はいきなりドカンっていかないので、日々のコツコツによります。日々のコツコツですね。で、どうやって集客するかっていうのはまた別のセミナーとかで話しますが、だいたい読者300人いれば100万円はほぼ確定です。本田さんちょっと若干率が悪かったのでだいぶ人数かかってますけど、600人ぐらいだから100万って感じですかね。500人ぐらいか、150いってるから割合的に言ったら500人ぐらいで100万ぐらいですね。集客は今からでもできます。本田さんめちゃくちゃ集客頑張ってましたので、ほとんどの人のトレンドブログに営業かけてましたよね。
この8月9月でさっき調べたら270人出てるんですよ。
270人
入ってます。
入った、正しく
営業で。
へえ。
で、面白かったのが、営業して試しに登録した後、ゾイチさんやケンさんから紹介してもらったじゃないですか。あれが良かったって。なんか最初はよく分かんないやつから営業来たんですけど、ちゃんとした人から信頼おける人ですってなんか紹介してもらって、入ろうと思いました。
なるほど、なるほど。そう、ほとんどの人はなんかこの人から連絡来たんですけど、怪しい人ですかって来て。何人か KKBG の人も、マーシーさんも来ましたね、確かね。なんか、
いや、
トレンドブログに営業かけてるんですよ。
トレンドブログ、コメント送ってコンサルやりませんか。いや、すごい素敵なブログですねって言って、一個一個褒めまくって。
そうそう、すごい長文で褒めてたね。
1日100件やってます。
すげえな。
朝から晩までやって
ます。すげえな。
私も相談来ました。
おめですか、
はい、なんかすごい変なのが
来
た。変なのが来た。
私がなんか本田さんは友達なんで安心してくださいって言ったら、そのコンサル生の人が全体チャットで本田さんは川添さんの友達だから安心しましたって他の人がなんかゾエツさんの友達だったんですね、びっくりですみたいな。
どんだけでもこんなそんなやり方やってんにゃ
ーそうそうそう
すごい感心してて、
あの100万稼いでる人に営業しなかったんですね。
100万稼いで
る人、だからもうメールマガ持ってる人に営業しなかったんですか。
それはなんかそれよりやってたんですけど、それよりも自分的にはブログに直接やってる方が率が高かった。1人ぐらい登録してるから、
はいはいはい、
100人やったら10件登録される。
なるほど。270やったってことは2700件やったってことですか。
大体2000件はいって
すごいな。すごいな。
それはちゃんと登録してるんです。
素晴らしい。
やっぱり地道な努力の
結果
だよ
ね。すごいね。
ここ何回
です
し、
でもメインブログからの集客が楽なんで頑張ってくださいね。ということでちょっとすみません、集客に関してはまた別のセミナーでやりますけど、てかこの後やりますけど、だいたい読者300人で100万と思っておいてください。で集客今からできるので、メインブログっていうのを立ち上げなきゃいけないんですけど、トレンドブログと今の中村さんやってるブログと別にトレンド、あのメインブログっていうその情報発信用のブログですね、そっちを立ち上げて集客するっていう仕組みを作ってしまえば結構自動で毎日入ってくるようになります。ここをちゃんとやっていきましょう。そして、見せ方を意識した実績構築ということで、10万円稼いで工夫した見せ方をするのか、圧倒的な実績を作って見せるのか。あんまり頭使うの苦手な人はもうブログで50万ぐらい稼いでください。そしたらもう早いです。だいたい50万稼いで情報発信してる人いないので、今情報発信して、いる人の実績見ていただいたら分かるんです。だいたい30万以下が多いですね。10万20万とかでみんな教えてて、だいたい1000万ぐらい稼いでます。今1000万プレイヤーと言われてる人の実績、トレンドブログの実績だけ見たらだいたいみんな30万以下なんですよ。なのでそんなにブログの実績ない人多いんですね。だからちゃんとブログで稼いでる人が教える、まあ、ちょっとまたこの教え方っていうのが変わってくるので、それはまた別にはなってくるんですが、なるべくお金稼いでやれば早く稼げます。で、見せ方は様々ありますよってさっきもちょっと話したんですが、1日10記事書いて苦労して稼いだ10万円。結構今ちょっと名前出して申し訳ないですけど、 KKPT にまさまささんって方がいらっしゃって、すごくて1ヶ月250記事とか300記事書くんですよ。で、本人としてはいっぱい書いてるのに、そんなに稼いまだ10万いってないので、なんか自分はダメだって思ってるかもしれないんですが、1日10記事ぐらい書いて苦労して稼いだからこそ見える景色があると思うんですね。それをちゃんと打ち出しても稼げると思いますし、本田さんもどちらかというとこっちですよね。めっちゃ記事書いて選定力上げてったっていう。で、逆に1日経った、あ、ごめんなさい、1ヶ月経ったの30記事、つまり1日1記事しか書いてないのに10万いく人もいます。こっちはこっちでなるべく労力なく稼ぐ秘訣を教えますっていう見せ方。だ、結局同じ10万円なんだけど、どういうふうに稼いだかっていうのは人それぞれなんですよ。なのでそこの見せ方を変えていくと、実績っていうのが、魅力っていうのが出てきます。ここはですね、人それぞれアドバイス変わるので、皆さんの実績に応じて僕もアドバイス変えていきますが、まあマーシーさんとかもやってもいいかなと思います。もっと伸ばせれば伸びてもいいと思いますし、池田さんはもうすぐだと思いますし、メルマガ完成してレター作っちゃえば、あと集客ですねのやり方ができるかなと思います。そして最後ですね、これも常に言ってることなんですけど、情報発信をする方はまず誰かに教えてみた方がいいです。これは複数人じゃなくてもいいんですけど、数人でいいです。で、大事なことが、知っているイコール理解しているではありません。知っているノットイコール理解しているですね。これがノウハウコレクターの方なんですけど、あと教えている人は理解しています。 だノウハウ系はですね、結構見ちゃえば知れるんですよ。あ、それ知ってるっていうことっていっぱいあると思います。あ、それ見たことあるとか聞いたことあるとか。けど、それをちゃんと理解できてるかっていうのは話違います。今日僕のセミナーも一緒です。今日知ったと思います。もう情報は今日手に入るじゃないですか。手に入るんですけど、実際やってみないと分かんないことっていっぱいあるんですね。特にメルマガとかもそうですし、情報発信系もそうですけど、なんか聞いたことあったけどやってみたら違いましたとか、そこで初めて理解したっていうレベルになります。そして教えるっていうのは理解してなきゃできないんですよ。例えばマシさんコンサルティングいましたっけ？まだいない。
いないですけど、友達にちょっと
教えます。
はい、
カズさんもまだ教えてはないですよね。
これ8年ぐらい聞きます。
あ、それは転売の方。
あ、
でもそれは素晴らしいです。転売だから意外と過去に家庭教師のアルバイトとか学校の先生やってたとかやってる人は実はこれ上手なんですけど、中村さんまだ教えてはない。ぜひこれ友達に話してみてください。ブログの、あといいのがアドセンスのアプリ入れてますか？これアプリ入るんですよ。いやらしいやり方なんですけど、アプリ入れて報酬画面見せるんですね。先月1万入ってるじゃないですか。普通の人からすると副収入で1万増えてるだけ羨ましいって思います。で見せて、で見せてって言ったらいやらしいんで、なんか何気なく見せてポンと置くんですあーって言いながら1万かそしたら、え、何どうしたの豊くんって、いやーねーって最近さーみたいな、なんかちょっとネットの方で知り合った人に習ってることあってみたいな感じで、1万ぐらいだったんだけど、この間京都行ったらみんな30万とかでちょっとへこむわとか言って、1万すごくないってなんですよ。なになにそれって言われるんで、知りたいの、知りたい、じゃあ教えてあげようかっていうで教えてあげます。ブログでって仕組みをですね、仕組みは教えるんですけど、やり方は教えません。仕組みは教えて、え、じゃあどうやったらいいのってなるんですよ。え、本気でやりたいのってなるんです。そこでお金を取ってください、ちゃんと。友達でも。安くていいんで。で、これ絶対僕、コンサル生の皆さん教えてるんですけど、教えていいんですけど、お金取らない人大体やめます。まれにやる人いるんですけど、お金取らないとどうなるかって言ったら、リスクがないんですよ、そっちからすると。なんで僕、5CP 高額取ってるかって言ったら、リスクを取らせるためです。リスクがないと人って辞めちゃうんですね。なのでネットビジネス関係で結構弱気な人はみんなお金取らずに教えちゃうんですけど、まあ、月3000とか5000円の月謝制でもいいので、とりあえずお金取って、お前がやるなら俺も本気で教えるからちゃんとやってねっていう。だって中村さん僕にめっちゃ高い金払ってるじゃないですか。そういう制度にしてるってことにしてください。自分がお金取りにくいなら、いやちょっと俺の塾の先生から教えるならちゃんとお金取ってって決まりになってるからごめんねって言って、まあ、月5000円でもいいから取るっていう。そうするとその人本気でやりますから。本気でやるとなんか抜かれたりしますコンサル生に。でもその方が切磋琢磨して稼げるし、中村さんはその人に教えなきゃいけないので、僕の話をもっと多分真剣に聞きます。もっと音声来ると思うし、相談させてくださいってなると思います。なので意外と人に教えるっていうのはすごいいいです。特に今コンサル生持ってる先生とかは責任感増えたでしょ。そうなんです。これね、一人の時って実は責任感が合わないんですよ。で僕もこうやって皆さん教えなきゃいけないから、超絶真剣に今経営者の先輩とかついてってめちゃくちゃ勉強します。で、今日、昨日も実はマジさんの先生のこうセミナー1日缶詰、朝の8時、あ、10時から夜の7時までずっとセミナーやって、何のセミナーかって言ったら、リーダー育成セミナーとかです。マジックのその生徒さんを教えるんじゃなくて、マジックを教える先生を教えるセミナー。先生を教えるにはどうしたらいいかってセミナーずっと習った。これなんで学んでるかって言ったら、次期今レベル高いケンさんとかユイチ君とかもっと成長してきた人たちをもっと稼がせなきゃいけないし、そのケンさんとかユイチ君たちのコンサル生をもっと稼がせなきゃいけないから、リーダーを育てるための勉強を今してるんですね、お金払って。だから僕は僕のために聞いてるんじゃなくて、僕の生徒さんとかその先の生徒さんのために勉強してるんですよ。という責任感を持つと人はめちゃくちゃ勉強します。なので今コンサルしてるメンバーは生徒さんのために勉強しなきゃいけないです。自分の方だってもうケンさんとかこの話何回も聞いてるんで分かってるんですよ、もうこんな言われなくても。けど、これをじゃあどうやって教えていくかっていう。そこの勉強ですね。な、本田くんとか、ドイツさんとか最近生徒さん持ったじゃないですか。そしたら責任感増すでしょ。ドイツさん稼げませんって言われたら苦しいじゃないですか。やべえって思うんですよ。だから、稼がせる。で、その最初の第一歩として、まず誰かに教えてみる。いきなり20人、30人教えるの難しいので、まず1人、2人でいいです。で結構、ゆうちくんこれやってましたよね。
そうです。
友達に教えてたでしょ、最初。
大学の後輩の人。
で、稼いだよね、他にね。そうそう。僕も最初妹とかに教えました。まあ正直妹から金取ってませんけど。まあうちの妹、結構、だからうちの家族、うちの親父以外全員ブログやってるんですよ。親父はやんないですけど、でも母親が今一番続いてますね。妹を途中で辞めちゃったんで。なので、ぜひ、今後コンサルする人は、まず誰かに教えてみてください。ということで、ちょっと長くはなりましたが、まず第一部ですね。実績作りと情報発信ということで、ちょっと、初期メンバーにしてはレベルが高い話しちゃったんですが、またこれ動画撮ってサイトにアップしますので復習として勉強してみてくださいということで第1部を終わりたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。